ことないっしょ第33回でございます。お送りいたしますのは竹内と
吉安でございます。
よろしくお願いいたします。いや、すごいね、久しぶりに収録をしているわけではないんですが、
だから先週もやってましたけどね。
先週はちょっとほらちょっと特番っぽかったじゃないですか、
うんうんうん、
なんか通常な感じで配信するの久しぶりだなっていう感じで、
うん、
オープニング僕ちょっとまた自慢話していいですか。
しょうがない、聞きましょう。
聞きましょう。ありがとうございます。最近ここね、ずっと、オープニングで私的な話をしてなかった気がするんですよ。この間にちょっと僕家電いろいろ買いまして。
また家電買ったんですね。
家電買った、でもね、家電買ったうちの一つはあれですよ、吉安さんのせいですよ。
あれ
僕ほらよく部屋の中でネットを使った動画の配信をたまにやるじゃないですか。
あ、はいはい、やってますね。
その時に何ですかね、明かりのちらつきがそのまま映像に出ちゃうっていう。
あ、一度そんなことがありましたね。
そうそうそう。で、
蛍光灯がインバーターじゃないからなんですよ。
そうそうそう。で、それを言われて、
うん、
吉江さんにその話をもらって、
うん、
じゃあちょっとどうにか進んべえと、
うん、
いうことで LED に変えたんですよ。
お、LED に変えましたか。
そう、
ジャンプしましたね。
LED に変えたらもういい感じ、いい感じ。
素晴らしい、
ね。LED ってすごいっすね、のこれ。
そんなにすごいの？
なんかね、とにかくね、明るい。
あ、そう。
明るい。まあ、ちらつきないのも当然あるんだけども、明るくて、うんうん、あとほら、暖色系とか、
うん、
要は、なんだろう、日の光っぽいようなやつとか、なんか、白いやつとか、あるじゃないですか。
調光できてるタイプ？
そう、それが切り替えできるんですよね。
おだとすると、あれですね、雰囲気が変わっていいですね。
そうそうそうそうそう。だから、本当だったら、普通だったら、今までだったら、電気屋さん行って、この部屋だからこの色にしようかなとか、やって決めるじゃないですか、
うんうんうん、
蛍光管とかって、
うんで。
それをしなくていいわけですよ。もう手元で、
その場で。
もうピッピピッピ変えられるわけですよ。
そんなピューピピ変えたら、逆に目障り。
でほら僕のはちょっと一番安いの買ったんだけど、
またまたそんなこと。
いやいや、でも いいやつだと人がいなくなると勝手に消えるとか、
へ
ー、あとはなんか7色に光るとかあるらしいんですよ。
両方いらない、ちゃんと消す。自分で色も選ぶ。
いやね、
まあ、寝たら消えるのない？寝たら消える、
寝たら消えるはないかな。
そっちが欲しいんだよね。
あとはもう何といっても省エネ
ですよね、
うん、まだ全然実感はしてないんだけど、省エネらしい。
省エネの実感なかなか分かんないですから ね、
うん、で、それはもう大したお買い物でもないんですよ、金額的にね。
というと、もしかして本命のなんかあるんですね。
本命のやつがありました。明日ね、工事が来るんですよ。
工事するってことは、もしかして屋根に太陽電池乗っける？
そうですね、エアコンを買ったんですよ。
あ、この時期にエアコン。
ね、今年はほらもうそろそろ寒くなってきたじゃないですか。
なってきました、ね、
でほら灯油もちょっと高くなってきたし、
はいはいはいはい、
で買いに行くのちょっと年齢的に辛くなってきたし。
なんかポリタンクで買いに行くパターンと、売りに来ないですか、
うん、売りに来るんだけど、うちは細い道のどん詰まりなんで、
あ、
ここまで来てくんないですよ。
結局なんか50メートルぐらいポリタンク持ってく感じね。
そうそうそうそう。
でも追っかけて、
そうで、しょうがないから僕はスタンドに空になったポリタンクを乗っけて、車に乗っけて近くのスタンドに買いに行くんだけど、
うん、
もう買いに行って帰ってくる間までで、車の中でがもう灯油臭くなっちゃって、
なりますよね。
もういいことがね、もうで寒くて寒くてしょうがないところを、ちょうどファンヒーターとかピーピーになり始めて、
そうそうそう、
外に入れに行かなきゃいけなかったり、ね、
外が寒くて、またそういう時期に限って並んでるんですよ、灯油買う人が。
そうなんですよ。で今年はエアコンでやっちゃおうぜなんてね、
ほうほう、
エアコンで乗り切ろうぜなんていう。
買い足しですか、それじゃ。
買い足しではないんです。うちのリビングのエアコンが家を建てた時に一緒に買ったやつなんで、うん、もう11年とか12年経つんですよ、
うん、
でそれぐらい前のとちょっと高いじゃないですか。
高い高い。
さすがに暖房も使ってなかったんですよ、電気代が怖くて、
うんうんうん、
だけど今、ね、最新の買っとけば
効率ずいぶん違うみたいですよ。
下手をしたら、うん、 ファンヒーター使うよりは安くなるんじゃねえかっていう話で、
エアコンと冷蔵庫は全然違う。
そうで思い切ってね買っちゃったんですよ。これが
素晴らしい。
もうねこれがね、ヤマダ電機とケーズ電機の往復もうこれがね、あのね、表示価格がね、ちょっと大きめのやつを買ったんで21万。
お、
あ、バッテンじゃなくて、あの土日限りの特価って書いてあって21万ぐらいだったんですよ、ヤマダ電機で。
工事費込み、
工事費込みで当然
翌日工事します。
そう、それで、うん、でそれをねどうにか僕はね16万5千ぐらいにまで値段を下げて買うことができました
ね。引いてますね、
素晴らしい。ちょっと嬉しいんですけどね、明日その工事が来るんですよ
こだわりとかあるんですか。
あのね、あの結局、ね、パナソニックと三菱と悩んで挙句パナソニックにしたんですよ。大丈夫、ここまで大丈夫、あのリスナーさんついてきてる、ここ大丈夫、興味ある話、
だんだんこうあのオチがないと大変になって
る。オチないよ、向こうから。
でもパナソニックって CM でエコナビってやってるね。
そうそうそう、電気代はね結構安いんですよ、表示だとね。
ほう、
で、あの僕がこれにしたのは、あのほら今お掃除ロボットってついてるじゃないですか、フィルターを勝手に掃除してくれるって。
エアコンの中で勝手に掃除してくれるね。そうそうそう、ああ、あるあるあるある。
でこれがあの三菱はこのお掃除ロボットついてるんだけど、このホコリが溜まってるんですよだから1年に1回とか掃除、そのホコリを取らなきゃいけない、
うん、パナソニックは
パナソニック
はホコリがたまらないのどうなってるの。
いい食いつきだねあのね、
集めるわけでしょ、
うん、でこれがあのパナソニックは三菱と違って換気機能がついてるんですよ。で、はい、その換気もしてくれるんだけど、その換気のダクトから、ホコリを塵として出しちゃうんだそうで。
ああ、そういうことね、
うん、だからほとんど、
ま、家の外にゴミ出しちゃうと、う
ん、そうだ、極端な話ほとんど触らなくていいっていう。
素晴らしいね。
まあ、実際触ってたまに掃除した方がいいんでしょうけど、ちゃんと。
で、うん、この話も結構長く話す。
うん。何？
いや、なんか違う番組みたいになってきたんで。
違う。あのなんちゃかウォーカーみたいな他の番組
がありますよね。
そっちのじゃないんで、うん、まあ自慢話そんな感じで、まだまだいっぱいあるの。三菱はね、このね、すっ、まあいいや。そういうことでございます。今日はそんな話じゃないんですよ。
そんな話じゃない
です。もう年末押し迫った感じなんですけども、
お、年末は、
はい、あの
当てるんですね。
そうですねあのいいですか話して、あの先週話をしましたけども、そんなプロジェクトに新しいメンバー本宮さんが加入されまして、この本宮さんの、生き様を
どこまでいい
、このリスナーさんにね、もう丸裸にしてお見せしようとね、いう回でございまして、本編ではですね、本宮さんも当然ですけども、他のそんなメンバーにも集まっていただきまして、
はい、
本宮さんを、一丁懲らしめてやろうかということで、そういう感じで
必死に懲らしめるとかそういう集団じゃない
んですか。あ、そうなんですね。
そうそうそう
ということで、
よく知ろうと、
はい、皆さんによく知っていただこうと、
はい、
いう回でございますので、はい、今回も最後までよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは早速本編スタートしたいと思います、ここからはですね、そんなプロジェクト渡辺さん、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
さらにさらに、雨宮さん、
はい、どうもです。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
で、吉安さんと、はいはい、私で、本宮さんをとっちめてやろうと
ね任せてください、任してください。
任せ、あれそっちのり止めてくれるノリじゃないんだ。 まあ、たくさん質問をいただいておりますので、
はい、
じゃあ早速村内プロジェクト新メンバー元皆さん、
ごめんなさい。
謝ってる。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
どうも。
そういったわけでございましてですね、先週の放送のエンディングで、元宮さんへの質問を大募集ということで、
うん、
リスナーさんに募りました。で、さらにですね、私一回ツイートキャスティングという、
はい、
なんだ、 iPhone を使った生配信のアプリで生配信をして。皆さんにお声をかけたのが1回と、あとツイッターで1日5回6回 と、
ちょっとしつこい日もあります
ね、しつこいように質問をくれよっていうね、そういった感じで質問をね、皆さんから募集しまして、
お
集まったのがですね、
はい、
なんと4件
素晴らしい
素晴らしい。渡辺さんの時も同じことをやって、渡辺さんもう少し来ましたよね。
来たと。そうですね。
あのね、男野郎にそんな来ないです
って。やっぱねこれね、男か女かの違いだと思うんですよこれ絶対。
だって渡辺さんの時俺も質問送ったもん。
吉田さんもしてたよね、そういえばね、そういうことでございまして、まあ、ちょっと4件なんですけど、結構ね面白い質問が来ておりますんで、
素晴らしい、
早速じゃあ元宮さんよろしいでしょうか。
よろしいですよ、はい、何でもどうぞ。
じゃあ一番最初ですね、スナップショットさんからいただきました。お読みありがとうございます。
ありがとうございます。
ミヤさんへの質問、ミヤさんってもう呼ばれちゃってる。
いつの間に。
そうするとも
うね、
そうするとアメミヤさんもミヤさんだから、
先輩のミヤさんが、
う
ん、
あ、なるほど。
では元ミヤさんへの質問、一番最初、
はい、
スナップショットさんからいただきました。一つ目の質問、好きな食べ物は何ですか。
テンポよく、あ、ジンギスカン、
ジンギスカン、ジンギスカン、北海道っぽく言いたい、北海道っぽく言ってました
。大好きです。
はい、次のです、パソコン以外の趣味は、もうパソコンは趣味というのを大前提で聞かれてますけども、パソコン以外の趣味は、
一回出たし、
パソコン以外の趣味、
はい、
夜中に暗闇に繰り出して星を見ることですね。
女ですね。
そうですね。
そうですね。あ、認めちゃった。いいの。次は村内メンバーで、好きな人は誰ですか。
おーっとっと、皆さん大好きですよ。
あ、じゃあそこはそのままいきましょう。嫌いな芸能人。
嫌いな芸能人。そうですね。いやー、今日は急に意外に難しいですね。うん、おー。
早見優ですね。
はい。そうですね、
早見優が大好きということで、
よくご存知で、
はい、次いきます。目玉焼きにはソース派か醤油派か。
これはもうズバリ醤油派です。
醤油派ですね、
はい、その2つしかないの。
お吉谷さん何派ですか。
私塩コショウ派で、時たまケチャップなんですけど。
おお、ケチャップないわ。
塩コショウしても醤油をかける。
じゃあ雨宮さんは何ですか。
醤油とマヨネーズ。
マヨ
両方行くの。どっちか
両方
同時に行くの。
同時。
だって醤油とマヨネーズ混ざらなくない。大丈夫。
混ざる、
はい、私塩とマヨネーズです。
お、同時に行くの。
各種あります。
みんなバラバラだな結構。
一番組取れますね。
結婚できないよね。
じゃあ次回目玉焼きスペシャルでお会いしましょう。
じゃあ次の人も
行きます。次行きましょう。思い出の PC ゲーム。
パソコンゲーム、ドラゴンクエスト3。
パソコンゲーム
ファミコンじゃなくて、
まあ、出てた気がするけどね。パソコンでもなんか3ぐらい
MSX でありましたけどね。あ、なかったかな。ね、イースですね。
イース2。お、
イース2。
じゃあ次いきます。
天国
ラム派マトン派。
ラムです。
マトンって何。
羊。
あ、羊はマトンなんだ。
羊のお肉の種類ですね。ラムは
羊。
あ、そう、うん、あ、V なんですか。
いや、
え、違う。
何でしょう。
あ、じゃあ次回羊スペシャルでお会いしましょう。
ラム派ですね。
以上多くてごめんなさいということで、スナップショットさんからの質問以上でございます。
ありがとうございます。
スナップショットさんもあれですね、本宮さんのことが大好きになったと思いますね、これで。
いや、そうそうそう。というか、最後にそういう質問が来るってことは、もうジンギスカンって答えるの予測してますよね。
絶対そうですよね。
なんか覗かれてるみたいです、
ね、あれ北海道に住んでいるというところまでは先週話してるんでしたっけ。
遠いところに住んでいるということしか話してないです
。あと、うん、R40 に出てもらった時に北海道
って話してる。あ、じゃあそっちの番組を聞いてくれたわけですね、スナックショットさんね。
そう、多分
その時は北海道って言ってますからね。では続きまして、どんどんいきたいと思います。ポッドキャスト番組、はい、ハイスピードアップルのですね、コマーシーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう、ありがとうございます。
もうコマーシーさんギリがたい。ありがとうございます。
ギリギリ。
いや違う、本宮さんに質問したいんだと思いますよ。
そうですよ、
はい。
じゃあちょっとメールを読ませていただきます。ハイスピードアップルのコマシーです。そんなプロジェクトのメンバーの皆さん、先日のポッドキャストアワード2011では大変お世話になりました。お世話になりました。ありがとうございます。さて、新メンバー本宮さんへの質問です。そんなプロジェクトのメンバーで、
はい、
一番手本としたいパーソナリティはどなたですか。一択でお願いします。
ああ、吉安さんにしましょう。
あ、
無駄なところ。いえいえ、そんなことないですよ。
え、よし、今聞こえなかったんだ、ごめん。ちょっとね、
もう
ヘッドホンの
竹内さんですよ。
竹内さん、
はいはい、
大丈夫です。あ、なんか雨宮さんなんか言いたことある人にも今、
うんうん、いや、雨宮さんもね、ニュースが素晴らしい、うん、皆さんを手本にしたい。
あれ渡辺さんなんかちょっと今なんか言いたいことがあるん
じゃないですか。渡辺さんは声がいい。
じゃあ
何の番組や。
そんな中で一人選ぶとすれば、
ほう、
うん、吉安さんと。絶対吉安さんとはキャラクター違うと思うんだけどな。
同じキャラが被らないからいいんじゃないですか。
だから手本にしたいん
です。では吉安さんだって。
きついな。
本宮さん、分かってないな。番組っていうのが
分かんない。この後盛り上がるかどうかはね、この今の質問の答えによって変わるんだよ。本宮さん、
怖いね。今更もう言っちゃった。
もうエンディングなんか多分僕2分ぐらいで終わっちゃう、多分俺このテンションだと。
多分ね、次の人をめくる髪の音がちょっと荒くなると。
だから
なんかダーン。この2分ぐらいでなんかやっつけられてます
ね。じゃあ次行きたいと思います。いや、同じく、ハイスピードアップルポッドキャスト、ハイスピードアップルの拓也さんからいただきました。
お、ありがとうございます。
これいい質問いただきました。拓也さん、さすがですね。本宮さんにとっての、
はあ、
竹内さんという存在はどういったものですか。あ、ちょっと前にちょっと暴れすぎた。
すごいの来ましたね。ね、いやいや、なんもね、なんでしょう。
あれさっき吉安さんのいいとこポロポロいっぱい出てきた気がする。あれ、
いや、俺のいいところはないよ、具体的じゃなかった。
あ、そう、あ、雨宮さんとか渡辺さんか。
いや、渡辺さんはね、前回ちょっとね、行った時お会いできなかったですけれども。
あ、そうですね。
そうですね。
あれ、渡辺さんへのご挨拶今。
どうも、はじめまして。
あのね、あの、本宮さんにとっての竹内さんという存在はどういったものですかというね。
あ、なるほど、
ね。ここね、すごく尺たくさん取ってあるんで。
なるほど。
うん、
今は理解しましたよ、うん。はい。そうですね。ね、とてもね、義理深い。
うん、あれそんな付き合いしてたん
で答えになってる。
答えになってないけ
ど。いや、二次会の時にね、
うん、
ああ、ポッドキャストアワードのね、
アワードの懇親会の時に、最後、帰る時に、僕どうしたらいいのかなって思ってた時にね、腕を引っ張って、お前はこっちに来いと、
うん、
あ、なんかね、非常になんかね、胸がキュンとなりましたね。
あ、
この人はいい人だと。
じゃあこの辺が精一杯みたいなんで、次行きたいと思います。
次お願いします。
はい、竹内さん、ありがとうございました。最後の、メールでございます。
はい、
これはですね、 これあれですね、よくあの雨宮さん、あのソンナイトニュースの方の番組ではよくメールをいただいてるですね、札幌マーシーさん、
はい、
からいただきました。
はいはいはい、
いいですか、これなかなかね、マッシーさんなかなかいいメールをくれたんですけど、これちょっとね本宮さんの答えが楽しみなんですけど、
おや、
新メンバーの本宮さんに対する質問はということで、
はい、
はい、
はい、これね全部でね 1,2,3,4,5 5ついただいております、ね、
ありますね。
じゃあ1つ目、
はい、
親戚に一人はいる自慢話大好きで人の話の上げ足を取ることが大好きな憎めないおじさんでおなじみの竹内さんの第一印象はいかがでしょうか。
第一印象でも 初めて顔を合わせた時ですかね。
そういうことだと思いますね。
あ、やっぱりあの想像と全然違ったなと。
ほう
どうあのね、もっとお背が大きい方だと思ってましたよ。
お 背が小さいと。
小さいっていうか、まあ僕もね大きくないですけど、うん、そんな変わらなかったなと。いや、声質が意外にこうちょっとね低いんで大きい方かと思ってました、
うん、そうですか。僕そんなに声質が低かったんですか。大丈夫ですか。
もう取ってつけたよ
ね。あれですか。
おや、意外と思いました。他の人もね結構、うん、初めて会う人ばっかりだったんで、
うんうん、
あ、イメージと全然違うなって。いや僕もねそうやって言われましたけど、ね、
逆にあの、うん、ポッドキャストとかで僕を一番最初僕の喋りを聞いた時の第一印象ってなってました、
ああ、その場合はですね、うん、何でしょう。ああ、
一回僕ヘッドホン外しときますか。大丈夫ですか。
いやああおもろいおっちゃんおるなみたいな感じでしたけど、
ね、じゃあもうこれ以上聞くと私の心が折れそうなんでやりたくない。
竹さんの心結構ねガラスのハートだからね。
意外とね、
じゃあ悪い症の方ですよ。
本当ですか。本当ですか、はい、じゃあそう信じてこれからも強く生きていきたいと思います。じゃあこれ面白いでしょこれ、なんかこの質問、次いきます。
はい、
質問その2、中学生の時に一人はいた、これすげえぞと友達に話してもあまり感動してもらえず寂しい思いをすることでおなじみの熱血青年雨宮さんの第一印象はいかがでしょうか。
結構ね、あの、いや、あのアップルストアで会った時はなんかこうおしゃれやなと思いましたね。
おお、嬉しいです、
はい。おしゃれさんでした。お隣に座ってたんですけれどもね、
想像したのと違いました。
そうですね、やっぱり会ったことないですし、
うん、
IT の、ね、ニュースとかやってるんで、うん、なんかイメージ的にはもう少しこう雰囲気的には見た目的にはおとなしい雰囲気なのかなと思ってたんですけど、
あのね、本宮さんね、そんなことないっしょのね、バレンタインデーの時期とかね、クリスマスの時期のね放送を聞いてないんだよ。
聞いてないの。
聞かなくていいんじゃないですかね。
キャンドルだよ、キャンドル。
そう、あれを知ってるかし、あのね、皆さん、あれ、リスナーの皆さん、まだね、雨宮さんのことを勘違いしてる人多いと思いますね。去年のクリスマスのそんなことないっしょをぜひ探して聞いてくださいね。
楽しい回があります。
雨宮さんの印象が変わりますのでよろしくお願いします。あ、じゃあ雨宮さんなかなかいい印象持たれちゃってるじゃないですか
ね、
うん、でもあれみたいですよ、マーシーさんから見たらなんか自慢をして感動させようとするんだけど、みんな意外とい
いのかどうなのかでちょっと迷ったんですけど
そんな感じ、なかなか面白いやん、ね、じゃあ、質問3つ目、
はい、
よろしいでしょうか。
はいはい、
番組の景品をもらったがためにボスの依頼を断れず自分の番組以外にも呼び出され冷静な解説をする物知り博士で、あー噛んじゃった、物知り博士ですっかりおなじみの吉安さんの第一印象はいかがでしょうか。
話が合うな。
あ、そうですね、
あのね、趣味が結構被ってる部分がありまして、
あれ吉谷さんも女好きっていうことですか、
いや、どっちかっていうね、
どっちかって言ったら男好き、え
足首がいいとかそういう話ですよね。
そういう話お互いこうね、
そっちに広がっていくの
ポイントがあって、え
竹内さんそうやって振っといたからには収めてくれるんですか。
いやいや吉田さんはそうやって振ってもいやいや違うからって修正をするのが吉田さんの役目だから。
あのうん話し合うなと、
うん、でもあれですよね、あの吉田さんとあの僕も結局あの吉安さんの趣味を知っていて本宮さんの趣味を聞いたときに、あこれ本宮さんと吉安さんで新番組やってもらいたいなと思って新番組の話を進めちゃったりしてますから ね、
そういう感じありますね、
話は
そんな感じです、
うん、どんな番組始めるんだって今多分リスナーさん思ってますよ。
それに触れないように、趣味合うよねで通っていくもやもや感、
そう足首フェチの番組ですね。
そう、そういうことですね。そういうのが始まる。
それは違いますよ。
ということでございまして、じゃあ次どんどんいきたいと思います。
はい。
4つ目の質問です。
はい、もう大体分かりますか。
工業高校に一人はいた、ちっちゃくて可愛い女の子でおなじみの渡辺さんの第一印象はいかがでしょうか。
声しかね。まだお会いしたことないので、うん、ぜひお会いしたいなと、ね、へ素敵な声の方ですねと、
no.
そんな感じですよ。
あとは
あと、うん、猫
を飼
ったな、
はい、
とあのね、うん、そんなぶっちゃけそんなまだね、うん、絡んでないですから
そうですね、
あのこれからね深く
分かって
深く分かってくるんだと思うんですけど、
はい、じゃあ
深くだんだんボロ出てきますから、
はい、じゃあこれから、はい、これから深くということで、
これからも深く、はい、
じゃあ最後5つ目の質問です、はい、会社に一人はいる上司と部下との間に入ってそれぞれの意見を決して否定せず上手に対応することでおなじみの石井さんの第一印象はいかがでしょう。今日ほら、ま、あの石井さんちょっといないですけどね。
そうですね、
石井さん、
あのね石井さんはね僕ね一度も絡んだことがない
そうですね、あのまだ話もしたことないですね。ち
ょっとそうなんです、
メンバーでありながら、ね、あの石井さんがねまだ年末忙しいんですよ今この時期
あのまだ僕の中ではこう謎の人ですね。
謎の人ですね。これからたっぷり絡んでいかないんですか。
え、これからもう深く
絡んでいきたい
深くねあのお付き合いしていきたいと思うんです
よ、はい、多分あの石井さんこれはこの配信はね聞いてくれてるとは思うんで、
思います、
仕事あの行き帰りとかね通勤途中とか聞いてくれてると思います、はい、じゃああの
石井さんよろしくお願いします
じゃあメッセージよろしくお願いしますということで、以上そんなプロジェクトの番組を聞いた感じで妄想したメンバーの皆様の印象を お聞きしますということで、うん、マーシーさんからいただきましたありがとうございました。
ありがとうございました。
どうですか、逆にあのマーシーさんから、この番組を聞いた限りでのそれぞれの印象を書いてくれたわけですよなんか特に異論ないですか、大丈夫ですか皆さん、異論反論ないですか。
いや番組の印象は合ってるんじゃないかね。
ね、合ってますね、うん、ただあの
直接会って印象違いますねとは言われましたけど、
うん、そうですね、吉安さん全然キャラクター違いますよ、
はい、見ると聞くとで大違いですよね
そうそう、あのある方が言うにはお茶目な親父って言ってましたっけ、何でしたっけ、
なんて言ってました、
お茶目な親父ギャグばっかり言う人って言ってましたっけなんかそんな感じらしいですね、吉田さん。
よくわかんない。
いや、
吉田さんとはね、会えてよかった。直接で。
あれ、今聞きました。渡辺さんと雨宮さん聞きました。我々とは会えてあまり良くなかったみたいな。
え？とんでもございます。いやいや、あのね、あの、イメージ、声だけのイメージと直接会った時のイメージのギャップの差がね、面白かったですね。
あ、そうですね。じゃあまだ、ここですか？まだ。
そういう意味ですよ。
じゃあ今度あれですね、そのうち、渡辺さんとまだあと石井さんと会ってないのか、
そうですね、
ぜひ直接、なかなかね関東とねこの北海道ですからね、なかなか会えないと思いますけど、
ね、は
い、
そうですよね、
なかなかちょっとね、はい、いけないですけれども、
はい、 したわけでございます、はい、こんな感じで、皆様から質問ありがとうございました。本当に
ありがとうございました、はい、
じゃあこれ今回ですね、本編最後やっぱりあれじゃないですか、このいただいたメールもこんないっぱいありますし、これからよろしくお願いしますということで、本宮さんに締めていただくということで。
そうですか、うん、
じゃあ一言で締めていきましょう。
よろしくね。
あ、それ前やった、誰かやったそれ。
それ
あの前もう一回、
どっかそれちょっとかぶって、
そう聞いたことがある。もう一回
もう一回ですか、うん、はいはい、どうも、いやいや、これからよろしくお願いします。
はい、普通だ。
いやハドリブ弱い。
ございます。いや、お疲れ様でございました、本宮さん。
はい、
どうでした？
嫌な汗が出ました。
嫌な汗出ました。
油汗が
、他のメンバーにも残っていただいてますんで、よろしくお願いいたします。
はい、
いや、そろそろもう年末じゃないですか。
ですよね、
年末ですよ、ね、年末といえば、年末といえばですね、そんなことないでしょ、年末といえば、本編でもちらっと話出てきましたけども、今年もね、クリスマス近くになったらですね、クリスマススペシャルをやりたいと思っておりますよ、雨宮さん。
お
ほ
う、ん、ん、ん、うんじゃない、雨宮さん。あの雨宮先生をお迎えして、
懐かしい、
正しいクリスマスの、
そう、正しいクリスマスの過ごし方を、今年もね、そうですね、12月の第3週か4週あたりにやっていきたいと思って。
4週だとギリギリ
いや、もうあれ去年が好評だったんでね。
じゃあ去年の番組聞きながら、
そうですね、まだね、去年の10、12月24日前後のクリスマススペシャルの、回をまだ聞いてないっていう、ここ最近聞いたばっかりなんで、まだその頃のやつ知らないよっていう方は、ぜひブログの方から聞けるようになってますんで、ぜひね、去年のクリスマススペシャルの回
聞いといていいですから。
それを聞いた上でですよ。だってあれ、去年のね、クリスマススペシャルの雨宮さんのエピソードを聞いて、もう今年は彼女とすごい素敵なクリスマスが過ごせましたっていうメールがいっぱい来たんですから。
あ、そうなんだ、すごいね、うん、
聞いてない
。本当にもう、雨宮さんありがとう、僕もキャンドルを、もうなんか、
キャンドル
、まあ、ここからは聞いて、去年の聞いてください。キャンドルってなんだよみたいな、
そう
ね、いうことでございまして、じゃあ、雨宮さんよろしくお願いします。今初めてオファー出しましたけど、先生、雨宮先生、よろしくお願いしますね。
年末恒例。
年末恒例。
なんか素直にうんって言えないんですけど。
はい、まあ、まだいっぱいね、エピソード雨宮さんいっぱい持ってると思いますんでね、よろしくお願いいたします。それに、加えてですね、それだけだとちょっと寂しいんで、去年同様ですね、リスナーの皆様から、クリスマスの思い出に関するメールを募集しようかなと思っておりまして、
募集しますね、
去年結構面白かったでしょ、リスナーさんからの話が結構面白かったですね、
はい、
ね、クリスマスの思い出、いろんな思い出、こんな風に過ごしたよとか、
うん、
ね、まあ、でも全部ね、最後のアメミさんの話で持ってかれちゃいましたからね。ということで、じゃあ皆さんのですね、リスナーの皆さんのですね、クリスマス、今までこんな辛い思いをしてた、こんな楽しいパーティーをしたことがあるとかですね、もう涙が出るような話とかですね、笑える話とかなんかありましたら、普通に特にクリスマスとかないしっていう話でもいいです。何でもいいんです、ぜひね。
それでもいいんです。
何でもいいです。クリスマスとか、別にみたいなのでもいいです。なんでそんなに騒ぐのみたいな。 うちお寺だしみたいな、そんなんでもいいです。
じゃあクリスマスに関する
何でも、ね、関するでいいです、はいはい、よろしくお願いします。もう一番今までもらったプレゼントで一番嬉しかったのは何なのかとかね、
クリスマスよ ね、
どういう演出されたのが嬉しかったとかね、ろうそくこうしてみたいな、そういう話をたくさんお待ちしておりますのでよろしくお願いします。それに加えて、いつものようにそんなプロジェクトに対する、ご意見、もしくはそんなことに内緒に対するご意見、何でもいいんで、メールの方いただければなと思います。メールアドレスの方がですね、そんない @0438.jp、sonnai@0438.jp でございます。ツイッターやってる方はツイッターの方からでも結構でございます。ツイッターのアカウントの方が、そんない2010 sonnai 数字の2010になっております。ツイッターやってる方はぜひフォローしていただければなと思っております。ということでございます。まして、今週もとりあえずこれあれですよ、2週連続配信ですよ、ね、
ちょっと習慣化してるなと思って、
ね、これ続けますよ。来週は、もうここで言っちゃうと後に引けなくなっちゃうんで言っちゃいますけど、年末これも毎年恒例、
年末恒例、
何でしたっけ、新語流行語大賞をみんなで予想しようの回をね来週に配信したい。
流行語学んでおきます。
学んでおいてください。まああと数分しかないですけどね、次の会議の収録まで、はい、学んでおいてください。よろしくお願いいたしますということで、はい、いいのかな、また来週と言っちゃった方がいいのかな。後に引けなくなるかいいのが、そういうことで、また来週よろしくお願いいたします。ではお送りいたしましたのは竹内と
吉安と
渡辺と
雨宮と
本宮でした。ではおやすみなさい。
朝聞いてる人もいるから本宮さん、
ではごきげんよう、さようなら。なんでそんなシーンとするの。
ありがとうございました。
どこまで使うか計算しない
怖いよ。